それではこれより東京カリスマ政会第2セッションを始めてまいりたいと思います。最初にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝します。あなたが私たちをこの東京カリスマ政会に導いてくださりありがとうございます。どうかこの政会を豊かに祝福してくださり、私たち自身の上に特別な恵みと祝福を表してください。主よ、あなたの皆をあがめます。すべての栄光を主にお返しして、感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは前半賛美を東京アンティオキア教会、ヨハネ谷口牧師チームでにお願いいたします。
立ち上がって賛美していきましょう。
暗闇の力があっても、闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いて、これに打ち方なかった。喜びの声を上げよう、主はすでに勝利を取られたから、賛美と栄光を捧げ、
況が全く不可能に見えたとしても、神が語られた約束の言葉は必ず成就すると主は仰せられます。神の言葉をしっかりと握り、神の言葉に固く立ち、信仰の踏み込みを大胆に成し続けていきなさいと主は仰せられます。主に信頼する者は決して失望させられることはなく、主の大いなる栄光と逆転の勝利を見ていくと主は仰せられます。
この私の言葉をそのままで受け取っていきなさいと主は言います。この私の言葉はこの真実であり、私の言葉はあなた方の力であると主は言います。私が語った言葉をあなた方はそのままでその通りに受け取っていきなさいと主は言います。一歩一歩祈り聞き従いの歩みを進めていく中で、あなた方が必要と思う事柄をこの身近な事柄から探すのではなく、私の御手にあるものを求めていきなさいと主は言われます。起こっている出来事や、また許されている一つ一つの状況は、あなた方を祝福するためにあるものであり、また私の言葉が成就するために与えているものであると主は言われます。
それでは立ち上がって共に賛美をしてください。お父様、この賛美の恵みありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。さらに豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それではお座りください。
それではここで献金の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ捧げてまいりましょう。
神の国と神の義をまず求めなさい。そすれば皆与えられる。ハレル、ハレルヤ。英語で Seek ye first the kingdom of God and his righteousness.And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.
それでは献金の感謝の祈りを FRH 教会のノア大重牧師にお願いいたします。
感謝いたします。続きます。聖会の中に主ご自身がお立てになったあの器を通して主をお語りください。主御たちは一人一人聖霊様のお助けいただいて、その語りかけに応答するものとさらに作り変えてくださることを感謝いたします。足りませる感謝と願い、主イエスキリスト様のお名前によってお祈り申し上げました。アーメン。
それでは引き続きましてカリスマセミナーを東京アンテオケ教会エゼキエル北島牧師にお願いいたします。
皆さんこんばんは。それではですね、このカリスマセミナーの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。今秋元牧師が書かれました、予言の本を用いています。今日は140ページの、第12章ですね、予言者と偽予言者というところから学んでいきたいというふうに、思います。予言者と偽予言者ということをですね学んでいきたいというふうに、思います。まず聖書を開きしていきたいというふうに思います。聖書、新約聖書の、ヨハネの手紙の第1:4-1、ヨハネの手紙第1:4-1お読みいたします。愛する者たち、霊だからといって、皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかを、どうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。ですね、この、文字を読みします。愛する天皇と様、御言葉を通し、またテキストを通して、さらに豊かに学ぶことができるように導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。今日の学びは12章、預言者と偽預言者ということなんですけれども、そのためには私たちは聖書を基盤、聖書を土台として、預言者と偽預言者というのがどういう風に書かれてあるかということを正確に記しておるわけですよね。私たちのこの人間的な考えで、預言者というのはこういうもんだろう、偽預言者というのはこういうもんだろうというふうに考えるのではなくて、聖書から学ぶ必要があるわけです。そしてその聖書に基づいて書かれたのがこの預言の本なんですね。最初に140ページのところ、重要ですのでお読みしていきたいと思います。預言を吟味する理由ということなんですけども、予言は占いではありません。また予告そのものでもありません。予告を含みますが、神の教え、指示、警告など神の言葉全体を預かるものです。神は予言者に言葉を与え、それを語らせるのです。つまり予言者は神の言葉を預かるもの、そして語るものであるというふうに書かれてあるわけですね。 使うと、あれこれどうやって上げるんですか。すごい高度な、あ、こう、ちょっと神様を図解するのあれなんで、ちょっと字だけ書きますけども、神様が語られた言葉をですね、受け取って語る、これは予言ですよね。ところが今まで学んできたように、この予言は本当に神様から来たものを正しく言っているのか、あるいは人の思いから言っているのか、あるいはこういう場合もありますよね。サタンの、言葉ですね、惑わしですね、サタンが言ってくるという、こういうこともあるわけですよね。ですから、これはいわゆる私たちこれから学びますけれども、普通のクリスチャン、いわゆる聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンで予言を語っている人で、予言を語ることもできる人、しかしその中には人の思い、これ図解が難しい、分かりにくいですよね。いつも書かれているように、私たちの語る言葉の中には、神からのものと人からのものとサタンからのものがあるわけですよね。で、私たちはそれを見分ける、吟味する、そして神からのものだけを受け取る、これを吟味というわけですね。で、この吟味をしなければならない。なぜかというと、私たちは人の思いであれば、それは人の身を借り取るだけです。サタンのものを受け取ったら大変なことになりますよね。でも神様のものに私たちは受け取って、私たちは初めて聞き従うことができるわけですよね。ですから私たちは吟味していくことがいかに大事であるのかということがわかるわけです。で、この例としてですね、秋元牧師が分かりやすく書かれてありますけど、例えば教会のスタッフなどに、このことを A さんに伝えてくださいというこの言葉を、与えたときに、この例示なんですけれども、牧師がですね、スタッフに言葉を与える。で、ある時は挨拶、ある時は指示ということですね。で、それを、他の人に伝える、こういうことですよね。で、これが正しく伝わっていくならば、予言と同じ位置関係にあるということが書かれてありますよね。で、重要なことが141ページの1行目に書いてあります。しかし預言者が語った言葉は吟味しなければなりません。正しく語ったかどうかです。また預言者そのものも吟味しなければならない場合があります。ここで話が変わりますけども、で、この言葉が、ちょっと面倒くさいので、ちょっとごめんなさい、例えばですよ、A という言葉を語られたときに、これが A であるならば、なんというんでしょうかね、正しくこのスタッフは言葉を語ったことになりますよね。で、私たちはこれを吟味していく必要があるということなんですけれども、今日学ぶのは偽預言者のことなんですけど、また預言者そのものも吟味しなければならない場合があります。この人、神から来た正しい預言者か偽預言者かをです。神から語らないでサタンから語る言葉というのは実際問題あるわけですよね。私たちはそれを歴史から学ぶことができます。例えば日本で、大本 いわゆる大本教というのがありますけど、大本というのが正式名称ですけど、その教祖の出口直っていう人が、まあ、神がかってね、あのお筆先っていうなんかあの書いたんです、まあ、いろいろ霊的なことを言ったら変だから言わないですけども、まあ、あの分かりやすく言えば三千大千世界、そのあの世界が作り変えられるぞよぞよと書いてね、なんかあのなんかそんなことをあの言ったわけです。これ まさにサタンからの言葉ですよね。あのただのおばあちゃんが突然神がかって、あのすごいなんかあの複雑なことをアメリカと戦争するとか予告を始めて、これまさにこのサタンからの言葉ですね。でそこからいろんなあの、まあ、光とかあの分派していったわけなんですけれども、でこれはあの何て言うんでしょうか、中身を吟味するというよりも、あのここに書かれてあります、次に書かれてありますけれども、つまり語っていないことを、つまりこの A っていう、あのいう言葉がないのにここから来てるわけですよね。 B、まあ、B Z ぐらいでしょうかな、最後はね、あの、そんな感じですね。あの間違ったことを言ってる、間違ったことを言ってるというよりも、何も言ってないのに、誰からも何も言ってないのに言ってるということですね。まあ、さっきの、まあ、大元の出口直の場合はサタンがあの介在しているわけですけれども、次に、例が書かれてあります。分かりやすい例が書かれてありますね。私が、つまり秋元牧師ですけどちょっと失礼、私が A さんに、B さんにジュースを持ってきてくださるように言ってくださいと頼んだとします。 A さんは聞き違いをし B さんにお茶をと言ってしまいました。この時 A さんを預言者と考えると、 A さんは聞き間違い、言い間違いをしてしまったのです。私たちが預言者の言葉を吟味しなければならないのはこのようなことがあるからです。でこの場合、預言者の方と言葉に問題があります。これは預言者そのものを吟味することとは違います。預言者が聞き違ったり、言い間違えたりしただけです。だけだからです。ということなんですね。で、今言って何を言ってるかというと、秋元牧師が、ジュースですね。ジュースを買ってくださいっていうふうに言ったのに、スタッフが次の人に、お茶と言ってしまったという、まあ、いうことですね。でこれは、この言い間違いである、スタッフがあの聞き間違えたということですね。でだからこの言葉の中身が問題だって言ってるわけですよね。これとこれが同じかどうかっていうのを、あのいろんな形で今まで学んできましたけれども、聖書的にあるいは祈って、楽しめしを通してこう吟味していく必要があるわけですよね。ところがそれとは違う場合があるわけですよね。しかしこれとは別に偽預言者を吟味しなければならない場合があるのです。ある時、私の家に、秋元牧師の家に、近くの本屋さんから電話がかかりました。創価学会の池田大作氏の本が届いたから、取りに来てくださいというのです。私の妻は耳を疑いました。本屋さんが言うには、確かに私の名によって注文されたということです。誰がしたのか、未だにわかりませんが、私が頼まないものを、私の名によって注文したものがいたのです。これ、話が違いますね。ここに、いわゆるその、根源、なんて言うんでしょう。あの、そのスタートラインの牧師が いた話だったんですけど、ここでは、この、さっきの大元の話と同じですけど、誰も何も言ってないのに、まあ、サタンが介在したかもしれませんけども、池田大作の本を、送りつけてきたっていうことなんですね。で私は救われる前にもともと念仏とか仏教と研究していまして、これじゃ ダメだということで一度実験的に創価学会に入ったことがあるんですけど、あ、やっぱりこれもダメだということで人中心だなということですぐ辞めたんですが、言っときますけどじゃないですけど言い訳しますけどこれは私ではありません。、ね、あ、この場をお借りして当たり前ですからね。いや、そういう疑ってる方いらっしゃらないと思いますけども、私はこんなことはしません。はい、それは、それを置いといて、で、この注文したものは、予言で言えば、偽予言者です。私に頼まれもしないのに、私の名によって、私が頼まない本をくださいと語ったからです。偽予言者は、神に使わされていないのに行き、神に言われていないのに予言をするのです。私たちは、偽予言者に注意しなければなりません。さて、偽予言者を考える前に、聖書ではどのようなものを預言者と呼んでいるのか見てみましょうということで、聖書から学んでいくという形になっていくわけですよね。これわかりますよね。つまりこの神から出ていないのに、ものを語っちゃう、だから人から出ているのか、あるいは本当に、一つの宗教を作るようなサダンから出ているものかとかね、そんな今でもありますよね。例えば、幸福の科学の大川隆法っていう人がいますけど、なんかいろんな人の霊言とか言ってね、なんか勝手なことを、勝手なことっていうか、あまり失礼なこと、失礼で言ってもいいんですけど、悪霊ですから、いいんですが、まあ一応人間ですからね、いつか救われるかもしれないし、で、いろんなことを言ってます。でいろんな本を出してますけども、それは神から出てないことですよね。だからこの偽預言者と預言者を見分けなきゃいけない、言葉の中身じゃなくて、偽預言者っていうのがあるんだということなんですね。じゃあ預言者って何かというと、この、ここの十二章で書かれているところで重要な事柄があるんですけど、旧約と新約の事柄を、はっきりとこう分けて考えないと、ですね、ダメだっていうことが、はっきりこの分かります。というのは何かと言いますと、今で学んできましたように、旧約の預言者は神が立てて使わした預言者、エレミアとかイザヤとかですね、そういった方が、いわゆる人に語るわけですよね、人々に。で、ところが新約の時代には教会ができました。教会ができて、で、神様は、教会に賜物を与えられたわけですよね。ですから賜物は教会のものであるわけです。この図解ちょっと逆だな。すみません。賜物一般というよりか、まあ、今予言の話ですから、予言を、教会に与えられたわけですよね。そして教会の体の一機関一機関が私たちですよね。で、私たちは、その教会の管理の中で、つまり具体的に言うと、神が建てられた教会に建てられた、霊的な権威である牧師、さらに言えば主任牧会をされている主ご自身ですね、教会の、頭である、その方に従っていく中で預言を用いていく、ですからこの旧約と新約の場合ははっきり違うんだということ。で、その新約の予言に関しては今で学んできましたように、さっき言ったように間違いを含む、だから吟味が必要なんだということが聖書に書いてあるんですけれども、なぜこれが強調されなきゃいけないかと言いますと、この箇所を無視してですね、旧約聖書と新約聖書を、まあたかも混同されているのかなというふうに思われるような感じで批判される方がいらっしゃるわけですよね。つまり例えば、この教会である予言があって、いわゆるその間違ったといいますか、 それが語られても起こらないじゃないか。具体的な例で言いますと、かつて教会が始まった頃に、例えばですよ、例えばですけど、マーリン・ギャルザーさんと親しくなるという予言があった。まあ、それに近い予言が具体的にあって、私も聞いていくことがありますけども、でそれが成就するまでって、それ起きてないじゃないですかね。ところが、その吟味ということを知ってないと、この例えば結果吟味とかね、そういうことを知ってないと、途中で予言をしているのは偽予言者だ、ね、旧約の立てられてないのに人々に予言を語っている、今は予言はないんだから予言を語るのは偽予言者だ、つまり言葉の吟味っていう前に偽予言なんだ、偽予言を語っている教会なんだっていうような言い方をされることがあります。皆さん聞いたことないかも、聞いたこともある人もいるかもしれませんけども、フェイスブックやってますとですね、私も御声新聞を代表して、本当は御声新聞でやろうと思ったんだけれども、実名主義なのでもう涙を飲んで、エゼキエル北島、私顔出したくないんですけど、顔が大きいからね、出したくないんですが、もうやるしかないと思って、やり始めてね。でそれで今 お友達2000人いるんですけど、まあ、その中には福音派的な考え方の人もいて、でそういう観点から言う人がいるわけですよ。こっちを批判するんじゃなくて、一般的な言い方で今予言を語っている人っていうのは、まあ、他にもいろんなグループがありまして、予言を語るグループがあるんですけど、まあ、それに対しての直接 の、まあ、批判めいた言い方で、こっちに矢がまだ向いてこないから助かってるなと思いながら見てるんですけど、まあ、その人がある人曰く、今予言はないのに言ってるから偽予言なんだっていう言い方をする人がいるわけですよね。でそれに対してこの12章というのはとても参考になります。まず旧約聖書は神が立てた預言者ですよね。で新約聖書は教会に与えられたものなんですけども、それは2つに分けられると書いてあります。預言者についてですね、それは五色の預言者と、で、すべて語る、皆が語ることができると書いてありますから、預言を語る人、例えば預言クラスとかで皆さんが預言してますけど、私たちは預言者なんです。なぜかというと、聖書に、預言する、ごめんなさい、預言、予言するも、予言の例は予言するものに、ごめんなさい。なんだ。すいません。ちょっとアウトプットができないですけど、ちょっと記憶がね、ちょっと今、この青いやつダメですね。ちょっとクラクラして、なんだっけ。ですね。なんでこんな大切なことを忘れるんですかね。何を忘れているかも忘れていますけど、ごめんなさい。なんだっけ。予言、あれ、まあいいや。まあ、とにかく予言の例は予言するものに従うっていうね。ちょっと近いですよね。ごめんなさい。あれ、なんで出ないんだろう。という言葉があります。ということで、五色の預言者と全ての預言者というのがあるんですけど、ですから、この二つに偽の五色の預言者というのも出てくるかもしれませんよね。出てくるかもしれないというか、黙示録にはまさにそういう多くの人を惑わす偽預言者、偽キリストというのは反キリストじゃなくて偽預言者、偽キリストって出てきますよね。で終わりの時にはそういうのがたくさん出てくる。だから見分けろって 最初 の、 ヨハネの手紙のに書かれている通りであります。そして全ての預言者、私たちは今訓練していますけども、これは言葉を間違えたからといって、これは中身を吟味するんであって、預言を今語っているから偽預言者だという言い方っていうのは間違っているということ それはとても重要であります。で、もうちょっとではありますけれども、ですね、ごめんなさい、ですね、そう、ここが重要、145ページ、 ここがよく使われるんですね、批判するときに。さて、偽預言者には共通の要素があります。マタイの福音書7章15章から16節に、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは牛筋のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です、あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。続けて、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を知ら全然知らない、不法なす者ども私から離れて行けとあります。これ、ということですね。で、この聖書の箇所を持ってきて、今、主よ主よと言ってる人がたくさんいる、そして主の名によって予言を語っている人がいる、奇跡をなす人がいる、でそういった人たちは偽予言者、偽奉仕者なんだっていう言い方をされる方がいるんですけども、このテキストに書かれている通りに注意深く聖書を読むと、そういうことを言ってるんではないっていうことに気づくわけですよね。まあ文脈の、今日時間ありませんからその前後まで見れませんけども、前後関係を見るとまさにそれ、そのことを言ってる。突然なんていうの、今予言はないっていうことをイエス様が言い始めるはずがありませんから、流れで、終わりの時の流れの中で言われているわけですよね。で、とあります。これは偽予言者たちが救われていないことを示しています。救われていないからこそ神とのつながりがないわけです。本当の神様ですね。偽のサタンが偽る神様ではなくてですね、そのことを言ってるわけなんですね。救われていない、ということなんですね。で、先ほど最初にお読みしました、第一ヨハネの4章1節から引用されていましてとあります。これはいわゆる偽預言者にとどまらず、もう少し広い範囲のことを言っていると考えられますが、当然偽預言者も含まれます。ここでも人となってきたイエスを告白しない例、反キリストの例とあるのですから、偽預言者たちは救われていないことがわかります。ということですね。救われていないんだ、つまり救われている人がどんなに予言して間違っても、神様があなたなんか知らないっていうはずがありません。そんな方ではないっていうのは、私たちは聖霊様の感覚で分かりますよね。イエス様が、神様がお前なんか知らない、一度皆さんが予言を間違ったからといってね、お前もうダメだ、知りません、天国なんか来ないでって言うはずがない、そんな神様じゃないですよね。それはぜひ覚えておいていただきたいというふうに、思います。で、それで、ある方々は、そうですね、今147ページの3行目から読みますけれども、これらのことから見ますと、今聖書を踏まえたところがあるんですけども、それを見ますと、偽預言者はまず救われていないということがわかります。イエス様は身によって彼らを見分けることができるとおっしゃいました。救われていませんから、出てくるのは偽善の身であり、罪の身なのです。ある方々は、この身の箇所を見ますと、どこかに欠点があって、成果が不十分なクリスチャンと考えますが、これはそう言っているのではなく、もっと根本的なことを言っているのです。つまり、救われていないので、はっきりとそれが身に出てくると言っているのです。茨と、アザミ、そして羊と、ヤギという対比がありますけど、それは黒い羊、白い羊ということじゃなくて、まあ、全然違うことを言ってるわけですよね。それぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そういうふうにしてですね、私たちは、このはっきりと、反論される方には聖書的に対応できるし、私自身も 神から来ていないものに関しては見分けていく必要があるということね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、この恵みの時を感謝いたします。さらに私たちが聖書を通して予言の内容、言葉を見分け、また予言するものを見分けて正しく神様ご自身に従っていくことができるように助け導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。